ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。はい、さあ、ね、始まりましたけども、そう、僕さ、アップルウォッチ買ってじゃないですか。まあ先日から買う言っててね。で買ったわけですけどもね、すごい便利。まあ今までも欲しかったは欲しかったんだけどさ、でも、まあそこ、まあいいかなっていう、僕には2000円ぐらいの時計でいいやって思ってね、2000円ぐらいの時計をはめていたんですけどもね。でさ、まあでも今回 Apple Watch 4 シリーズ4第4世代になってさ、いろいろ進化してさ、で、ああ欲しいなって思ってね、とうとう買ったわけですけどもね。でもうすごい便利だよ。先日大阪に行ってきてね、仕事で。今日オープニングでもちょっとね、本編の方でも話したんだけど、大阪に行ってきて、で、家から出て大阪行って、でまた家に戻ってくるまで、僕財布を一回も、財布から1円も使わなかったんだよね。新幹線で行ったんだけどさ、まず電車はもうこのアップルウォッチで、改札口ピッてやるだけで通れるでしょ。で、まあ電車はもう切符を買わなくていいってことね。で、名古屋駅で、大阪に行くから、ちょっとまあ名古屋土産を買おうって思って、で売店で、それと飲み物をね、350ミリのお茶をね、1本買おうって思ってね、新幹線の中で飲むやつで買って。でそれもレジで、Apple Watch かざしてピッてやって支払ったでしょ。でそっから今度新幹線に乗るわけだけど、新幹線はその切符をね、まあ自動販売機で買えるんだけど、地下鉄とかと違ってもっと長距離だし、指定席とかもあるから、さすがにね、そのピッていう簡単なことはいかないだろうとも思ったりもするかもしれないけど、新幹線今便利なのが EX アプリっていうのがあって、それで、速攻でもう登録しとかないといけないけどね、最初にネットで、でもアプリのもう使える状態にしておいて、で、そこで新幹線のね、席の予約がもう本当に簡単にできるんだよ。いいアプリだなあれ。時間とかパッパッパッと選んでね、席もパッと決まって、で、クレジットカード登録してあるから、もうそこへ支払いも済んじゃうでしょ。でそっからがすごいのが、そのアップルウォッチに登録してあるスイカ、カードね、電車に乗る、名古屋だったらマナカか、マナカだけど、マナカのアプリはないからスイカを登録するしかないんだけど、まあスイカ入れとけば全国で使えるからね。でスイカを登録、関連付けておくんだよね、この新幹線乗る EX アプリに。最初にネットでホームページで、関連付けておいて、その番号を登録しておくと。で、新幹線をそのアプリで簡単にペッペッペッって、もうほんと速攻で予約できるんだよ。ペッペッペッと予約して、 で、そのまま改札口に行って、その関連付けてあるこのアップルウォッチのスイカをプッとね、改札にかざすと、改札の切符取る側、切符を入れて改札通って向こう側に行って切符を取るじゃないですか。その取る側からちっちゃいカードがピッと出てきて、そこに席番号とか時間も書いてあるから、また別にアプリとか見てね、調べる必要もなく、ただ本当に、なんか荷物とかガラガラって持ってったり、僕はバッグだったけど、持ってったりして、で左手で、まあアップルウォッチ右手につけてる人もいるだろうけど、改札にペッてかざして、そのカードを取って、あ、席はどこどこだったなって、だから席覚えてなくてもその紙を見ればすぐわかるからね。で、あ、7号車かとか、あ、11号車かとか言って、そっちの方行って、で待ってて、で席が新幹線が来たら乗るっていう風ね。で大阪駅に着いて新幹線降りて、で改札出る時もペッてやればもうそのまま突破できるからね。でそのまま今度地下鉄に移動して、改札ペッてやって、で出る時にもペッてやって、で出ると、で向こうで打ち合わせで、まあ、2件あったんだけど、片方の方は食事だったからね。で食事でさ、もう全然僕より若い子、はるかに若い子との打ち合わせでね、いいよいいよ、おごってあげるわって言ってね、そこでの支払いもアップルウォッチでピッてやるだけね。もう本当に便利ね。いよいよ来るよ、お金、貨幣と紙幣、紙幣と硬貨がいらない時代がもうすぐそこまで来てますけどもね、早くそうなってしまえばいいんだよね。なんか財布から、僕ね、もう徐々にね、財布からお金を出すのが恥ずかしくなりつつある、なんか昔のことをやってるみたいで、でもちろん財布から使ってる人からすればそんなバカなって思うかもしれないけど、かっこつけんじゃねえよって思うかもしれないけど、そんなことないんだって、本当にね、こういうのばっか使ってるとね、お金を財布から出すのが恥ずかしくなるからさ、ちょっとやってみて。でアップルウォッチがね、もう本当に、便利でね、コンビニとかでもさ、クイックペイとかで払える。まあそれは電子マネーについての便利さだけど、でまあね、他にもいろいろできるわけですよ。便利だと思うのが、まず天気が手元で見れるっていうのは、これ結構便利だよ。今までスマホを取り出してさ、天気どうだったかなってなってたけど、もうパッとかざして、天気のこのアイコンみたいの触ると、でこの天気の見せ方もね、うまいことできててね、今が何時ぐらいっていうのがすぐ分かって、その先の何時間かが、どういう天気の移り変わりかっていうのがね、すぐ出てくるの。で、そこの真ん中のとこまたタップ、その天気のとこタップすると、今度は、降水確率の移り変わりとかね、あと、もう一回タップすると気温の移り変わりとかね、全部出て、で上にスライドさせると、UV 指数とか、風速とかね、あと、ここから10日間ぐらいのね、先の天気も出て、でまあ GPS も内蔵してるから、その場所の天気が、まあスマホももちろんそうだけどね、その場所その場所の天気がすぐに分かるっていうね、便利さ。いいよ。気温、天気、移り変わりとか、まあいろいろわかるっていうことでね。で、あとはね、Google マップがないんだよね。なんか昔あったみたいなんだけど、まああんまり相性が良くないということでね、スマホで、マップアプリは使う人が多いみたいでね、だから撤退してしまったみたいですけどもね、Apple の純正マップはあるからね。まあ多分便利だろうなと思うのが、僕としては Google マップにさ、いろいろ登録してるから、それをね、自分でログインして使える方が、便利なんだけどね、最初からいろいろ登録してあるから。だけどまあそれは そこまで欲は言わずにまあ諦めて、でまあアップルの純正マップはあるから、で便利だろうなって思うのは徒歩での移動の時にね、スマホを見ながらだとさ、なんかかっこ悪いからさ、こうたまに腕時計見る感じでね、でそこにちっちゃいマップでもいいからね、ナビが出るっていうのは便利なんじゃないかなと、うん、まだそのやり方はやってないけど多分便利だなっていうのがあるでしょ。あとはね、 iPhone から音楽を同期しておけばね、Bluetooth ヘッドホンでつなげて、まあ、音楽も聴けると、うん、iPhone とか、スマホがなくても、Apple Watch だけで音楽が Bluetooth で聴けると、うん、これも便利だなって思ったし、僕ランニングするからね、うん、で、あと、LINE が来た場合に、内容が確認できるね。うん。返信はね、定型文とかしかできないけど、まあ、いいよね。うん。とりあえず、そのさ、なんか来るたびにさ、スマホばっか見るじゃん。あれもう疲れるわけですよ。で、例えば Twitter とかでもね、なんか通知音が鳴って、リツイートされたのかいいねされたのか、でアカウントいくつか使ってるとさ、いろいろ見る必要があるものなの、ことが起きているのかどうかっていうのがさ、時計感覚でパッパッと見れるとね、すごく楽なんで、これもいいでしょ。からね、まあメールの通知もいい、メールもね、対応している、Apple Watch に対応しているメールアプリを入れておけば、内容まで見れるよね。うん、で、最近さ、POP っていう方じゃなくてさ、IMAP っていう方のプロトコルのさ、IMAP っていうの、そっちのプロトコルで、まあ、何言ってるか分かんないかもしれないけど、Gmail とかね、そうかな、Web で、毎回そのソフトなりブラウザーなりを立ち上げて、ウェブで見に行くタイプのメールのやり方わかる？昔だとさ、自分のパソコンにメールっていうのは取り込むものだったんだよね、うん、だからこうサーバーにあるメールが来たものを自分のパソコンに取り込んで自分のパソコンで見るっていう風なんだけど、今の時代に合ってるのは自分のパソコンからサーバーにあるメールを見に行く、うん、Gmail とかそうだからね、うん、ああいう方式が時代に合ってて、なぜかというとその、スマホでも見れる、取り込んじゃわないからね、うん、スマホでも昔はパソコンにダウンロード して、7日間はまだサーバーに置いとくみたいなやり方をして、そこに別の端末から見に行って、それでも7日間は保存しておくっていう設定で、そういうやり方で複数の端末から見に行くっていう方が多かったんだけど、最近は、常にもうサーバーにはずっと置きっぱなしにしておいて、そこに見に行くっていう方法ね、うん、だから、iPhone からもいつでも見れる、パソコンからもいつでも見れるっていう風になってるからね。だから、そういう、こうメールのアプリも Apple Watch にも入っていればいつでもメールもチェックできる、うん、で、まあ、さっきも言ってたみたいにランニングもすごい便利ですね、うん、こう今まで使ってた僕のね、ランニングする時のアプリっていうのは iPhone に入ってて、どこを走ったかとか、なんだろう、地図上でね、どこを走ったかとか、その時の気象情報とかね、状況とかね、あと消費カロリーとか、高低差どれくらい、坂道登ったかとかね、ペースはどれくらいだったか、どのあたりの1キロ地点のペースはどれくらいだったかとかね、そういうことも分かったんだけど、今度はもうそのスマホは家に置いたまま、セルラーモデルであればね、GPS モデルでもいいのか、家に置いたまま、Apple Watch だけ手につけて走って戻ってきたら、スマホのそのアプリの 地図でどこを走ったかがもうちゃんと記録されてる、うん、どれぐらいのペースで走ったかとか全部記録されてて、でアップルウォッチだとさ脈拍も取れるから、でまあいいなって思ったのは脈拍が取れてその脈拍の精度も上がったりしてっていうのが僕がねアップルウォッチ4が欲しくなった理由でもあるんだけど、まあランニングにも便利だからね。でいいなって思ってその走ってるとね家にスマホを置いてって LINE とかも受けれるんだよ、セルラーモデルだから、走ってて、ちょっと鬱陶しいのが、心拍数が上がりすぎるとペースを落としてくださいっていうのがしょっちゅう出てくるんだよね、うん、だからそれがちょっとねめんどくせえなとか思いながらね走ってる、まあ無視しながら走ってるわけですけどもね、うん、でも本当にいろいろ便利でね、あとやったことないけど、転んだ時、気を失った時とか普通に転んだ時とかあるじゃないですか。転んだ時は転倒したかどうかをアップルウォッチが判断するみたいで、で今転びましたねっていうことがね、画面に表示されるらしいんですよ多分ね、うん、で、すぐその画面を見てああ転んじゃったって言って何らかアクションを起こせば、ああこの人は意識があるなってなるじゃないですか。で転びましたねってなって、1分間触らない場合、うん、反応がこれ多分立ち上がった反応とかもさこのアップルウォッチさん分かるからさ、今日はあんま、立ってませんねとかもう勝手に言われるから、うん、1分間ほど運動しましょうとかも勝手に出るからさ、うん、だからそういう立ち上がりの動作もない、あれこの人動いてないっていう判断だと1分間後ぐらいに多分119番なのか分かんないけど SOS のどっかに連絡勝手にしてくれるんだよね、うん、で GPS もついてるから多分その辺がうまく連携取れれば救急車も来てくれると、うん、便利じゃない、すごくない、うん、まあほぼほぼ僕はもう全部便利、その通知が若干ちょっと鬱陶しいなって思う時はあるけど、まあそれはこれから調整するとして便利だなって思うんだけど、一個だけちょっと困ったのが、地下鉄に乗っていた時によしこう、こうやってね触って、あこれ便利だなってこう触るじゃないですか。で画面をスライドすると次のこう文字盤に変わるんですよ、うん、でいろんな文字盤、今日はどの文字盤にしようかなって、もう今はだいたい落ち着いたけどさ文字盤にしようかなってこうやって触ってたらさ、でこうなんかミッキーマウスの文字盤が出てきてさ、で電車乗ってる中ね、うん、こうやって触ったらさ、あれ、あ今音消してある、今こうやってね触ったら
7時25分だよ
って喋り始めてさ、今連続で触っちゃって今音消してあったからいけなかったんだけど、1回目にこう触った時はもう一言余分なこと言うんだよ、うん、今な何分、
7時25分だよ、
あこれ収録してる時間ね、うん、うん、で7時25分だよ、なんか分かんないけど、おやすみとかもう一言余分なこと言うんだよ、7時25分だよ元気とかね、なんか、余分なことを言うんですよ。今もうなぜかねSiri が起動してもうわけわからないね、今スマホの方だけどね、もうわけわからないことになってますけどもね、うん、だからその辺が
7時26分だよ
こうやってね、これがちょっと恥ずかしかったかなっていうぐらいかな、でもまあ Apple Watch いいなと思いました。カルカヤサトシでした。